ございます、はい、ではお祈りをして始めたいと思います、はい、ハレルヤ。天のお父様、感謝いたします。今日も兄弟ともに集い、あなたを礼拝し、また今から御言葉をいただくことができることを感謝いたします。今日は特別に昨日結婚式を終えた秋山孝之兄弟、また住美穂姉妹とともにあなたを礼拝できますことを感謝いたします。特にこの2人をあなたが祝してください。あなたが一つにしてくださいましたゆえに、日々の生活の中で相手を本当に尊重して、愛し受け入れ合い、またある時は本当に譲り合って家庭を築いていくことができますように、イエス様の御臨在が常にその家庭にありますようにとお祈りいたします。これから御言葉を共に分かち合うことができることを感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝します。今はですね、皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。1ヶ月に1回ですから有名なですね、皆さんご存知と思う、モーセの十戒ですね。一度は聞かれたことがあると思います。その十戒からですね、神様の愛することはどういうことか、人を愛するとはどういうことかということを共に学んでいます。でこれはですね、いつもと形態が違って参加型といってですね、半分最初に前半お話をします。そして中間にですね、グループで話し合いする質問対応も設けています。そこで質問に関してお話をしていただきます、まあ、20分ほどですねお話をしていただきます、はい、では今日もですね、神を愛し人を愛せよということですね。第一番目は神様を愛しなさいということです。これはですね、聖書の中で2つしかないですね、大きな戒めの一つ、優しいですね、2つだけですから皆さん覚えて帰ってください。はい、1番目は神を愛しなさい、それだけです。ただ心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして愛しなさい。で次は2番目です。あなたの隣人をあなた自身のようにですね、自身のように、これが、ね、大切なことです。愛しなさいですね、自分勝手に愛するんじゃなくて、自分が自分を大事にするようにあなたの隣にいる人も愛しなさい。じゃああなたの隣人とは誰ですか。誰でしょう、だけ言ってください。あなたの隣人誰、どうぞいいですよ、どうぞ。あ、すみきょうだい。
はい、常に交わりのある人たち、
はい、はい、そうですね、まあ、妻であったり夫であったり子供であったりですね、隣にいる人ですね。じゃあ見知らぬ人は関係ないかといったら、見知らぬ人も隣に来る場合もありますから、はい、その隣人も愛せよってことですね。はい、感謝します。ではですね、愛するとはどういうことでしょうか。愛する、永遠の課題ですね。どなたか言いますか。愛すると、ちょっとスミさん以外でじゃあ今から見ていきますね。じゃあ愛するとはですね、愛してる愛してるということでしょうか。井上さん、そうでしょうか、ね、アメリカ外国映画を、ね、見ると I love you I love you っていつも言ってますけどということでしょうかですね。それともね、高価なものを買ってあげることでしょうかですね。はい、答えが答えです。これ前を一緒に、皆さんと一緒に読みたいと思いますが、はい、じゃあいいですか。はい、神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。そうですね、命令って言ったらちょっと重苦しい、ね、感じをする人がいるかもしれません。その神様の命令は重荷ではないのです。私を愛し私を守る者には恵みを仙台にまで施すからであると。神様の命令には必ず約束が祝福が伴っています。 では今日はですね、第2の戒めについて考えます。第2の戒めとは隣人を愛するということですね。これを一つ一つ見ていきたいと思います。じゃあその中にですね、5から10まであります。で皆さんでこれを読みたいと思います。ゆっくりですね、はい、第
5、あなたの父と母を敬え。
第
6、殺してはならない。
第7、
勘違いしてはならない。
第8、
盗んではならない。
第9、
偽りの証言をしてはならない。
第10、
あなたの隣人の家を欲しがってはいけない。
はい、家っていうのは全てを含んでることですね。はい、では前回はですね、5と6、あなたの父と母を敬え、殺してはならないについて話しましたので、今日その残りをお話しします。まず8と10からですね、はい、まず盗んではならない、隣人のものを欲しがってはならない。盗んではならないというのを皆さん分かってますよ ね盗んだら捕まりますからね、はい、で大事な もう一つは、じゃ隣人のものを欲しがってはいけない。でこれが皆さんねの、まあ、こう抱えている問題があるかもしれません。はいじゃあですね、なぜ盗むんでしょう。お金持ちのですね、何にも不自由がない人も時々こう、あれなんていうんですかね、スーパーマーケットで取るのは、あ、万引き万引きしたりです。それ困ってるからじゃないけどですね、そうする人もいるそうです。はい、では なぜ盗むのでしょうか。理由です。2つあると思います。一つは極度の貧しさ、食べ物がない、じゃあもう盗むしかないということですね。はい、それと2番目、これが問題だと思いますが、貪欲です。持っているのに欲しいということですね。はい、今はですね、政府の援助もあり、食べることに困るってことはないと思います。しかしですね、このここガザなんですけども、ガザと紛争地域では盗みが横行し、食料物資の取り合いになっています。ですから、まあ世界的にはですね、その貧しさの故に盗みをしている人たちも多くいるということです。実は箴言にですね、このような祈りがあります。ちょっと出しますので、皆さん読めたら一緒に読みましょう。いいです、はい、
貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私が食べ飽きてあなたを否み、主とは誰だと言わないために、また私が貧しくて盗みをし、神の御名を汚すことのないために
ですね。そうです、これ祈りです。あまりもですね、貧しいと盗みをせざるを得なくなります。またあまりもですね、裕福になりすぎると、まあ、神なんか誰だと、ね、私が神だとまでですね、傲慢になってします。ですから貧しさも、またあまりのですね、巨万の富も与えないでくださいという祈りです。はい、ここにいますか。あまりも私はリッチすぎて神様を否むことがないから、ちょっとほどほどにしてくださいと言っています。なんかそこにはい、すいません、はい、でですね、はい、2番目ですね、盗みをする2番目の理由ですよね。それが貪欲です。貪欲とは必要以上に欲しがること、持っているのに欲しがることです。しかも人のものをですね、人の隣人の家、妻、まあ、牛、まあ、昔のことですけど、男奴隷、女奴隷、ロバ、すべてを欲しがってはならないと聖書は言っています。 もっと欲しい人が持っているものでも自分のものにしたい。そして盗みます。人の妻を欲しがるとカインを犯し、国を欲しがると独裁者になります。ロシアのプーチンのように他国まで欲しがると戦争が生じます。まさに人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられ誘惑されるのです。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。これは御言葉にあります。現在ですね、一人の貪欲な独裁者のために多くの兵士、市民が亡くなっています。戦争や犯罪は人の欲のゆえに起きているのです。では神様はですね、なぜ盗むなと命じられるのでしょうか。ある神学者はですね、その著書十戒の中で、盗みの根は神が割り当ててくださった分け前に対する不満ですね。神様、あなたにはこれだけで分け前を与えられているってあります。それが不満ですね。もうそんなもんじゃ嫌だとか、もっと欲しいと、それが盗みの原因であると書いています。神様が盗んではならないと命じられるのは、自分の持っているもので満足すべきであると教えているのです。また盗むことがないように、あなたの生活に必要なものは神は備えてくださるという約束も含まれています。ちょっとここ2番目読みますね、はい、そう、今読みましたように、1番目はですね、神様はそれぞれに分け前をですね、必要なものを与えておられますから、そのことで満足しなさいと言ってあるんです。1番目、自分の持っているもので満足せよ。2番目ですね、あなたに必要なものは神様が備えてくださる、だから神様に信頼しなさいと言っておられます。御言葉にですね、私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもって、あなた方の必要をすべて満たしてくださいますという約束があります。またですね、金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさいと神様は言われています。はい、次3番目ですね、神のものは神にお返ししなさい。これ何でしょうね、ちょっと難しいか。イエス様は神様のものは神に返しなさいですね、命じられました。神に捧げないことは盗みの罪であると、マラキ書に、マラキ書というのはですね、聖書の中のですね、旧約新約、旧約聖書の一番最後ですけどもあります。そこには、あなた方は私のものを盗んでいる、それは10分の1と奉納物によってである、捧げなさいと言われているのに捧げないことは盗みです。神様は命令されました。それは命令に従う者たちを祝福するためであり、私たちの従順に応えてくださるのです。神様は私たちの従順さを一番喜ばれますね。御言葉にこう書いてあります。10分の1をことごとく携えてきて私を試してみよと言われました。実は神様を試せという箇所はここだけです。試してはいけない。しかしここはですね、捧げて試せと言ったんですね。何を試すかと言ったら、あなた、捧げるあなたのためにあふれるばかりの祝福をあなたに注ぐかどうかを試せと言っておられます。神様の命令はすべて私たちを祝福するためです。私たちが従順に従うかどうか 歩むかどうかを見ておられるのです。神様の願いは私たちを祝福し幸せにするためです、はい、では前半はこれで終わりますので、今からですね2つの質問に対してグループで話し合っていただきたいと思います。質問事項は前にあります。1番目ですね、はい、なぜ盗んではならないのか、今ちょっと話しましたね。なぜ人のものを欲しがってはならないのですか、まあ、皆さんの考えでいいですからどうぞ話し合ってください。またこれ2番目はですね、実はグループタイムの後に話すことですけども、実会の中の7番目が会員してはならないってあるんですね。じゃあこれどういう意味でしょうか。わからないのはわからないですからね、自分の考えをどうぞ話し合ってください。では今からですね20分間25分まで、11時25分までグループタイムをしてください。祈りで始めて祈りで終わってください。また初めての方もおられますから、ルールの、ね、確認もお願いします。はい、ではどうぞスタートしてください。はい、ではですね、私たちは盗んではならない、人のものを欲しがってはならないという命令をいただいています。はい、私たちはですね、まあ、本当に貧し極度の貧しさに至らないようにですね、神様に守られながら働くことによって不自由なく生活し、神様の恵みを喜び神様に仕えていくことができます、ね、神様を信頼していきましょう。必要は必ず満たされます。また私たちがですね年を取って、まあ、働けなくなっても、神様から与えられているあなたにしかできないことがあります。神様は一人一人に働きとその働きをする力ですね、賜物を与えていますとあります。与えられた賜物を用いて特に福音を伝える働きです。主が再び帰って来られる時までキリストの証人として働きましょう、はい、次にですね、実は会員してはならないについてちょっと説明します。はいね、はい、まあ高幸さんと、まあ、美穂ちゃんかなって、まあ、美穂ちゃんもっと綺麗すごく綺麗でしたよねまた後でね、午後から写真見たいと思いますが、夫婦ですね、で子供の感じです。会員とはですね、まあ、伊藤姉妹も先ほど言いましたように、別に2人のためだけにですね話しているわけではないんですけれども、夫婦以外の行為や性行為やですね不貧行のことを言います。会員とはですね、まず1番目、会員によって夫婦という関係と家庭の崩壊が起こりま す、ね、神様がアダムのために助け出としてエヴァを創造された時から、結婚は神様の祝福です。聖書は言ってます、もはや2人ではなく1人です、ですね、このことを覚えてください。ですから夫婦という絆を誰も壊してはいけないのです、ね、第三者が壊してもいけません。しかし当事者がですね、それぞれが不忠実なことをして壊したりしてはいけないと聖書は言っています。神様の御心は夫婦が生涯愛し合い子供を育て、死が二人を分かつ時まで支え合うことです。人類最初にできたコミュニティが夫婦であり家庭です、ね、学校や職場、工場、政府ができる前に夫婦というか、ね、コミュニティができて、また家庭ができたものです。またそれは神様の祝福を受け取る器でもあります。会員をしてはならないというもう一つの目的ですね。まず夫婦のためですね。はい、次は私たちが この体を清く保つためです。ちょっと読み、ここを皆さんと読みたいと思います。いいですか。3、はい。
不貧困を避けなさい。人が犯す罪は全て体の外のものです。しかし不貧困を行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。
そうですね、皆さんですね、ここにおられるイエス様を信じ受け入れている人は、聖書はですね、その中に神様がおられます。聖霊様がおられますですね。ですから私たちの体はもはや自分だけのものではないと聖書は言ってるのです。いや自分の体だからどうしようって勝手だはいかないんです、ね、神様の宮ですから、神様の宮は清く保たなければならないと聖書は言っています。神様の願いは私たちが神の子供となることです。ですから不貧困によってこの体を怪我してはならないのです、ね、夫婦間の問題のためでもあり、もう私たちはすでに神様のものになったから、自分の体を勝手に怪我してはいけませんというのが2つのですね、理由です。もう一つの会員の意味があります。これ誰か言える人いますか。先生はいつも、先生はいつもある先生以外で会員のもう一つの意味があるんです。これは夫婦の間のですね、不忠実さ、また男女関係の不貧困ではを会員と言います。もう一つの意味があります。はい、会員はですね、神様を捨てて偶像を拝むようになることを会員と言いますね。神様とイスラエルの契約、今私たちのことですね。それは結婚、夫婦の関係と同じです。しかしですね、ですから夫婦が誓って一体になったように、私たちもイエス様を信じた時にも夫婦と一体となったんです。ですからイエス様以外の神っていないんですけど、本当はね、偶像ですねに言ったら、それは会員の罪ですよって言ってるんです。イスラエルは神をしばしば裏切り、会員を犯しました。だから裏切り行為です。聖書において会員と言葉は関係における裏切りを意味しています。神と向き合って共に生きようとせず、神を自分の願いの叶えるための手段ですね、ああしてくださいこうしてくださいっていうだけの手段とする、またですね、神に対する不誠実さ、それは人間同士の不誠実さをも生みます。また他にですね、浮気をしてないからこの戒め、カインは自分と関係ないとは言えません。さらにイエス様は、みだらな思いで女性を見る者は誰でもすでに心の中でその女性を犯したのであると言っておられます。ですからですね、実際な行動をしなくても、私たちの心の中でその忌まわしい思いを持ったら、それは姦淫を犯したのですよと、厳しいですねって言っておられます。はい、でちょっと皆さんにですね、確かにイエス様の、神様の命令は間違いないです、確かです。しかし守れなかったこともあると思います。じゃあどうしたらいいでしょう。イエス様にごめんなさいと認めるんですね。私はこういう悪いことをしました、神様がしてはいけないということをしましたとまず認めます。そしてごめんなさいって言うんですよ。神様ごめんなさい、もうしませんですね。私たちが子供の頃親に対してしたようなことですね。なんか悪いことしたら怒られたでしょ、でごめんなさいって言いましたか、ね、ごめんなさい、もうしませんって言いましたね。それを神様に言えばいいのです。はい、では次にですね、もう一つの義書、戒めです。これが最後です。はい、第9番目はですね、 偽りの証言をしてはならない。偽りの証言とは簡単に言うと嘘をつくことです。皆さん嘘をついたことありますか？ありますよね。まあ大きな嘘、小さな嘘ね、あの嘘はついたと思います。しかしですね、それが法廷で嘘をつきですね、つかれたら冤罪を生むことになります。これ皆さんよくご存知ですよね。袴田さんね、お姉さんがすごい立派ですね。もうシャンとしてあるし、今も90歳ですけど弟さんのために戦っておられます。嘘の証言によって人生を大きく変えられてしまいます。無罪の人が有罪になり、真犯人が逃げてしまうことになります。そういうことはあってはなりません。袴田巌さんは1966年に起きた強盗殺人事件の犯人として逮捕されましたが、無実を主張し続けておられます。警察検察の証拠捏造の可能性が高く、弁護側は冤罪を主張しています。まあ、本当のことはですね、神様しか分かりませんがですね、それが濃厚のように思います。本当に冤罪であったら、刑務所に犯人として拘束された58年誰が償うことができるでしょうか。58年ですよ。しかも何もね、無罪のなのに犯罪者として扱われる。私たちは法廷で証言をする機会はないと思いますが、友達の間、職場で自分の立場を守るために嘘をつく、そういうことはないでしょうか。それも偽りの証言になります。そのことによって相手の人がつらい立場に立たされとしたら、立たされたとしたらどうでしょう。職場や学校内ではいじめによってですね、自殺する人もあります。犠牲者も出てしまいます。嘘をつく、それは大きな罪であり偽証です。はい、ではですね、最後まとめます。はい、今日はですね、神様の戒め十戒について学びました。だから4回目ぐらいだ、あ、3回目だ、3回で、この十戒を学んできました。なぜ神様はこれらの戒めを私たちに与えられたのでしょうか。ちょっと最後考えてください。なぜ神様はね、するなするなするなとするなするずっとですね、あ、せよともありましたけどね。はい、何か分かりますか。何か考えることありますか。神様はなぜこのような戒めを与えられたでしょうか。まあ、愛することに対してですね。はい、それはですね、あ、もうここ書いてます、すいません、下に気づきました、誰か。あのですね、この戒めをこう破ること、反することをすることはですね、関係を壊すことになるんです。第1から4はですね、神様こうしなさいこうしなさいこうしなさいとかね、しちゃいけませんってあったんですね。それ破ったらですね、神様との関係が壊れてしまうんです。だから5から10はこれを破ったら、反することをしたら、あなたとあなたの隣人ですね、妻とか子供とか親とか、また職場の人、関係が壊れるからです。ですから守りなさいと言っておられます。神様は罪を犯してはならない戒めを守りなさいと言われるのは、あなたを愛しておられるからです。あなたが関係を壊さないようにとですね、神様はあなたを子として扱っておられます。父 父なる神様は今もあなたに語っておられます。関係を壊さないでと。神様の命令、戒めを守って、神様や人々の関係を強めて、幸いな人生を送りたいと思います。では終わります。お祈りして終わります。ハレルヤ。天のお父様、感謝いたします。今日は実会の第3回で愛することについて学びました。あなたの神を、神である主を愛せよ、あなたの隣人を愛せよ。そしてその愛するということは、盗んではならないですね。人のものを欲しがってはならない、また姦淫をしてはならない、また偽証をしてはならないということを今日は具体的に学びました。それはすべて私たちの幸いのためであることを覚えてありがとうございます。このことを兄弟姉妹が受け止めて、イエス様と本当に親しい交わりをしながら、周りの人とも親しい関係を築きながら、幸いな日々を送ることができますように、主イエスキリスト様の御名によってお祈りいたします。アーメン。では終わります、はい、では先生とお会いしますが、伊藤姉妹ごめんなさい、ちょっと、あ、そっか、あ、いいです、ごめんなさい、いいです、ごめんなさい、よかった、はい、どうぞ。
はい、今日は実会の中から学びましたですね。